どうも皆さん、キマより第93回目でございます。いや、何度もね、花粉の話題をここで話す必要はないだろうとか思ってはいるんだけども、ね、それによってというか、それが原因なのかどうかはだいぶちょっとわかんないんだけどもね、影響が出てしまったことがあったので、ちょっと話したいかなと思ったんだけどもね、今回のね、アシスタントというか相方の八中くんがね、喉をなんかだいぶ痛めてしまったみたいで、これが花粉の原因なのか何なのかっていうね、ちょうど数日前、収録日的に、2、3日前かな、それぐらいの時に、本当はその時に収録する予定だったんだけども、それがちょっと、あまりにもちょっと声が問題だろうという話になって、声が問題だろうというよりも、この状態で続けれないだろうっていう、ね、そういう状態になってしまったので、ね、こう今日まで伸ばしたっていうね、理由があるのですけども。まあ今日はね、だいぶ八中くんマシになってると思うので、ね、声を聞いてちょっと確かめていただければと思います。それじゃあ行きます。
デジデジと
八中の気ままに寄り道クラブ。
今回部室にいるのは
キマより八中シグマと
はい、キマよりデジデジです。
はい、お願いします。
はい、ということで、はい、ね、ちょっと喉の調子がね
そうなんだよ、もういや去年もね、確かこの花粉の時期に一回なった気がするんだよね、
うん、うんうんうん、
そのなんかカラオケ行ってさ、
うん
でその次の日とかに、もうカラオケだけじゃないだろ、これ、みたいな感じで。
原因ね、うん、別にもあるだろうっていうね。
そうそう。声の枯れたのが、多分、あれ何週間、もう1週間ぐらい続いたんかな。1週間ぐらい続いた時期が、うんうん、確か去年あたりにあった気がして、
うん。
でね、今回もこの前カラオケに行ったら、カラオケの日の朝からもう喉は痛かったんだけど。
あ、もともとだったね。
そう、若干痛くて。まあでも、全然喋るのとかカラオケとかに、支障はなさそうみたいな感じで、行く頃には回復したんだけど、
うんうん、
もうカラオケ終わってからね、もうひどい、もう、なんか、ボイスチェンジャー使ってんのかぐらいの髪声で。
そうね、
うん。今に至るというわけだが。う
ん、あれからだから数日後に、剃るっていう話だったけども、その時に、話した段階でもひどかったから。
そうそう。で、自分にね、水曜日の、平日の夜にね、収録しようって。そうそうそう、言って、じゃあ、9時頃インしてお願いね、みたいな感じで、インしようとしたら、
そうそう、
あ、そうだ、俺今、声枯れてるんだった、みたいな、その時に思い出した。
そう、ラジオは声使うんだっていうことを、改めて理解したという。
ラジオって声使うメディアだった、みたいな。すごい基本のところに立ち返って、ね、
音声メディアなのね。
音声メディアなんだっていうところに立ち返って。で、シャーネーからもう、土曜に収録しようみたいな感じで。
うん、そう、さすがに、あの状態で話すのは辛いというか、もうだんだんだんだん、聞いてるのとさ、声が、喋るのが辛そうに聞こえるのはもう、辛そうだっていうのが伝わってくるよね、喋り方だったし、
ね、
もう、だんだん喋れなくなってたからね。
うん、うんしか言えなかったよ。
うん、答えれないよね、それしか。
やっぱり高音が削れてくるよね。
多分ね、だんだん低くなってくるんだよね、その声が枯れるときって、
うん。そうそう。だからね、もう、今日はね、回復して帰ってくるからって。
そう、いや、大丈夫だよって、今日だったら大丈夫だからということを言って、うん、戻ってきて。
帰ってきたが、まあ、まあ、多めに見て治ったと見ていくぐらいの感じには。
だいぶマシだとは思うけども、
ね、
普段とはちょっと違うぐらいにあるとはいえ、
うん、
大丈夫は大丈夫だろうっていう、
そ
こらへんではあると思う。
そう、許容範囲だ。
そうそうそう、僕だってね、花粉症で常に鼻声みたいな感じだから、
お互いにね、話すスリオンが入ることをね、
ご
容赦願いたいところ
で、ね。それは我慢してもらえたらいいなと思っております。
はい。
はい、ということなのでね、その鼻をすすっているね、僕らかもしれないですけど、うん、なんか別のね、気持ちをね、鼻をすするね、タイミングがそろそろ来るのじゃないかというところもありつつなので、
なるほどね、
その辺のね、その辺の話題について本編中でさささそっと触れていきたいと。
さささそっと。
なんか、擬音が今おかしいな。
そっとね、そっと触れていこう。
そっと触れていこう。
そっと触れていこう。そっと触れていこう。
ちょっと、混ざっちゃったね。はい、ということなので、いきたいと思います。
はい。思い出深い、この学び屋とも、今日はお別れの日です。私たちは今日卒業します。楽しかった。
福井旅行。
寂しかった。
みんなとの別れ。
苦しかった。
テスト勉強。
ニヤニヤした。
ラブライブ。
嫌いだった。
え、なんだ、ない
美味しかった。
ご飯。
楽しみだった。
ラジオ収録。
守れなかった。
主題歌。はい。では、テーマトークです。
はい。
ということで、
うん、
ね、冒頭でも言いましたけども、
うん、
そろそろあの季節が来たということなので、
そうですよ、もう。
さらにね、今回はだから完全に八重くんぴったり合うわけだからね。
そうね。
ということなのでね、卒業的なことについてね、
うん。グラジュエーションということですよ。
はい。ちょっとね、話していきたいかなと思っています。はい、ということで。ね、もう、みんなね、高校3年生、みんなじゃないかな福くんが混ざってるので、ちょっと、まあうんね、みんなではないし、
とは思う。たまに来た服がね、年上だっていうことを忘れそうになるけど。
そうね。なんか同年代じゃないかなと。
そうそうそう。
なんかそれを言ってしまったら、もしかしたら僕も同年代に思われてるからとかっていうところも。
そうだな。
でも忘れるところはあるよね、そういうのも。
そう。西くん、二十歳だっけ二十歳超えてるっけ？
僕22だね。
二十歳超えてるからね。
どうに超えてんだけど。
皆さんそこをちょっとね、認識してもらいつつね。
いや、まあ別に死なくてもいいとは思うんだけど。なんだろうね、八君たちに認識してもらえたらいいのかなと思うぐらいかな。
敬意を表しながら。
いや、いらない。それはいらないな、あんまり。
まあ、僕はね、グラジュエーションの季節
で。え、無理して英語で言わなくていいよ。
ただでさえ発音しにくい状況下にある。
そうそうそう。なんか、ね、無理やり言ってる感じがしてね、ちょっと、いらないよな、それって思って。
いやいや、卒業ですよ、卒業。ジャパニーズ卒業ですよ。
卒業時点でジャパニーズだよ。なら、今日は、無理やりでも英語を挟んでいきたい時期だ。
いやいや、普段もなんかそんなね、トークに厚みを持たせるために、
うん、
英語にしている感じはあるけどね。
厚みも出るか英語で。
英語でなんか出る気がするんだよね。ちょっと騙されてるな、なんか英語の圧力に。
ああ、なんかこう、日本人的な
日本人的なその、中二感が。中二感。
中二感言ってる時点なんか違う気がするわ。
ああ。いや、まあ、卒業の話をね。
そうね。
ですよ。英語の話じゃなくて。
英語の話じゃなくて、卒業ということで。で、みんな、それぞれのね、進路に向かって進んでいくということで。
うん。
ね、引っ越しとかもね、みんなするわけだけども。
うん。
大阪かな？
だね。僕は大阪ですね。
どうなの？準備的には今、どんなぐらい進んでるわけ？
今、第一の引っ越しをね、先月に終え。
ああ、第一。
うん、だから、大きいのラクタを運んだ的な、
うん、
うん、やつで。
なるほどね。
で、まあ、今度の、まあ、うちの店の定休日に、第2の引っ越しということで、
うんうん、
もう完全引っ越しですよ。
あ、もう全部持ってっちゃうわけね。
物持ってって、まあ、 ギリギリまで、実家にいるから、衣服とかで。
うん、そうだね。
1枚2枚くらい残して、あとは全部持ってく的な感じで。
閑散とするよね、部屋が。
そうだね。もう、もぬけの殻みたいな。
いっぱい、今までちゃんと物があったところから何もなくなっちゃうと、すごい閑散とするだろうね。
そうそう、近所に夜逃げがあって騒がれる。う
ん、だってさ、あれだよね、八中くんの部屋さ、割と広いんだよね。うん、
だいぶ広いですね。
そう。
普通の人たちから比べるとね。
うん。そう。前、だって写真見せてもらった時、でかいなって思ったもん。
うん。普通に、なんだろうね。何畳ぐらいあるのかな。
あれ、どれぐらいあるの
?4 畳半かける4ぐらいの。
かける4。でかいよ、それは、本当に。
18畳ぐらいはあるんじゃないか。
それは広々すぎるよね。
うん。
なるほど。でかいわ。じゃあなんかそのお部屋は、その後はなんか弟くんの部屋になったりするのかね。
いやー、もう帰ってくるからね、僕も。バックするから。
逆に。
横行路に落ちていくから。
一応残してはおくわけね。
残してはおくと思うん
で
ね。
でも結局、部屋としてはほとんど何もない状態ではあるわけだ。
もともとね、うちの家が写真館だから、
うんうんうん、
スタジオとして使われてた部屋で、だから広いんだけど、
そうだよね。
うん、まあね、いつでも戻ってこれるようにね、万全を期して起きたいと思いますね。間違っても弟には使わせないように、家族の方々にはね、申請書、請願書をね、ちょっと出しておきたいところですね。
なるほどね、親指で なっていないけど。しておくわけだね。
親指のね、髪切って、その血で、血衣。
血衣。重たいわな、血衣は。
いや、もうそれほどの覚悟が必要ですから。空間を使うには。
どんな覚悟がいるんだろうね、それって。
まあね、まあ、引っ越しに関してはね、もうそういう状況でもう、ね、だんだん寂しさが募っている。
もう来るぞっていう気持ちが高まってきてるわけだね。
そうそう。そうなんですよ。
なるほどね。
まあ、うん。他に関してはね、引っ越しはまあ、済んだとして、
うん。
まあ、あとはね、思い出作り的な。
そうだよね。もう間もなくだから、あとはどれだけ作れるかどうかってね。
うん、そうそう。もう、まあ、僕が住んでるのは田舎なんですけど、
うん。
僕らのところでも、地方で、ちょっと都会っぽいところ、都会もどきごっこって
。ああ、いつも行ってる、あれね。
リアルの方で行ってましたけど、
うん、
鶴ヶ市方で遊びに行くんですけれども、うんうん、繰り出すんですけどね、若者は。ね、
辺りは結構、ね、前行ったけども、割とお店いろいろなところあるわけだからね。
デジ君もね、一緒に行ってね。
そうそうそう。
ヤンキーっぽいやつに絡まれたっていう、僕たちの経験がありますので。
ヤンキーなのかどうなのか僕は見てはあんま分かんなかったけど。
ただなんか声かけられた的な。
そうそうそう。友達なのかなとか思って見てたんだけど。
全然知らないやつだっていうことで。そういうのはまあ置いといて、うん。そういうのもあったけどね。まあそこに繰り出すのはね、もうすごい、なんていうの、遊ぶっていうかさ、
うん、
一大イベントなわけですよ。
そうね、なんだろう、八中くんの住んでいるところから見てもなんかすごいあれだったねって思ったもん。
そうそう、だからもう電車でもね、行くのに30分くらいかかるし。
かかったね。
沈没で1000円くらいかかるんですよ。
びっくりだよね。なんか距離で、それだけ、でも距離は結構あるのかもしれないけど、でもなんか東京感覚とか。
ですよね。
そちらに比べると、1000円も出したらもっと。
うん、もう。ね、大阪東京だったらもう300円もかからずに行けるんじゃねえかぐらいの。
ね。そこまではいかないにしても、でも、結構な。うん、あると思うね。
うん、そのね、鶴ヶ井ね、4日連続で遊びに行くっていうね。
結構だね。
着るものに迷ったね。
そうだよね。同じ服を着るわけにはいかないけども。
だいぶね、迷う感じでね。
そうね。どんなものを着ていけば、相手におかしく思われないのかみたいな。
別の友達グループがあるからね、そこで、4日連続で遊びに行ってね。
うんうん、
で、1日目、ご飯食べるじゃん。遊びに行ったら。
うん。
1日目ガスト行って、2日目トマオに、3日目トマオに、4日目ガストっていうね。ファミレス1000人を極めましたよ、僕。
そんなに同じかファミレスばっかりやとかね。
そう。ファミレスばっかり行ってきました。
まあでも、ファミレスはまだ手軽なのかな。
そうだね。まあ、寿司屋とか行ってもよかったな。昨日は寿司屋行ってきましたよ。
ああ。
僕のダンス友達というか、
うんうんうん、
ね、ダンスを趣味にしてる女の子がいるんですけど、
うん、
その子と一緒にね、ダンス撮ろうかっていう感じで、昨日は、鶴ヶ島の方に行ってきまして、で、撮る用のカメラの SD が入ってなくてね、入ってくるっていう。
何のために行ったんだってね。
かなり親睦会になりましたね。
まあいいと思うんだけどね、親睦会では、それは。
だからね、夕飯に昨日は浜寿司の方に入りまして、マグロユッケの美味しさに二人とも気づき、食いまくる。
うまいね。
いやまあ、そういう感じで鶴ヶにばっかり行ってるわけですよ。
鶴ヶね、なんかもうだいぶ僕も行ったとこが前だから、あれがどれぐらい前なんだろうね。1年近く前だよね。
うん、そうだね。いつ頃だっけな、何月だった
かな。なんか秋頃だった気が、まあちょっと寒かった時期は感じてるからね。
寒かった時期にデジ君があの学ラン姿で来たんだよね。
そうそうそう。
コスプレだからすっげえ、
そうそう。なんだろう、内側なんか入ってないんだよね、そういうの。
布一枚だけみたいな。
そうそう、ペラペラなんだよね、あれ。
この学ランを着て、登場しましたけれども。
そうそうそう、最初は何事かと思っただろうけども。
そう、この人は正気なのか
って。そうそう。だから最初はさ、なんか、こう防寒着的なものを上に羽織ってたわけじゃないの、
うん、
で、みっちり着てたから何かなって思ってたんだよ、それでも、うん、そんな寒いんかなとかそう、うん、と思ったらそういうわけじゃないんだよって、
そうそう、
ススッと脱ぎ始めたと思ったら
中は脱いだらすごい熱的な感じで、学ランを着ていたっていう。
こいつは何をしたらいいのかって思うぐらいだよね。
何をしたのかっていうね。
ねえ、もう。だったからね。ちょっと寒空だったかもしれないけど、割とあの時は暖かかったからね。
そうだね。
うん。
寒すぎることもなく。
そうそう。だからあの、最初はさ、だから防寒着的なもの着てたけど、うん、そっから、そのね、鶴ヶの方まで、行くまで、その収録した後に、鶴ヶ行くまでに、の道のり、
うん、
暖かいからって言って、手で持ってたからね、その僕が行け。だからもうね、不思議な絵面だったからね。
そうだね。本来着るべき人たちが着ていないのに対して、本来着ないべき人が着ている。
そうそうそう。でもなんか、そんなに違和感が持たれないという不思議。
そうだね。デジ君の方がなんなら若く見えるぐらいの、感じだったからね。
あれはどうなんだろうね。誰が一番上に見えて、誰が一番下に見えたのかっていうところがいろいろ問題な気がするけども。
間違いなく大輔が一番上に見えただろう、
ね。ああ、定番だよな。
そうそう、大輔といえばね。
うん、
だから、僕、トマオに行ったって言ったけど、
うんうん、
鶴が4日進行のうち、2日目には SNTR メンバーでね、ドリア、リベンジをしたんですよ、ね。
ああ、ドリアね。前食べれなかったということだったから。
で、まあ、ドリアリベンジの方はもう SNTR で収録してあるので、
うんうんうん、
改めて配信されると思うんです。
ああ、なるほどね。
うん。帰ってきた感じで。
あ、戻ってくるのね。
感じでね、配信されると思うんですが。
なるほど、なるほど。
まあ、それのね、結果というかね、
うん、
ドリアリベンジはね、まあ、仮の目的であって、
うん、
まあ、真の目的はね、大輔にね、卒業じゃねえな、合格祝いと、あと去年、何も祝ってなかった誕生日。
ああ、言ってたね。
何も祝ってなかった、大輔の11月11日の誕生日に僕たちは、おめでとうとも言わず。
スルーッ
と。そう。スルーッとスルーして、
ね、
僕は年賀状でおめでとうを言うっていう。
ああ、なんかそんなこと言ってたな。
言いましたけれども、
うん、
まあね、それを兼ねて大好きにね、プレゼントをしようっていう企画をやりまして、
うんうん、
トマオにね、行って、食べ終わった後にね、ドリアをね、ドリアあったんだけど、
うん、
ドリア食べ終わった後に、大好き、お前、この前の誕生日の前に俺たちが大好きに、大好き何欲しいって聞いて何と答えたか覚えてるかっつって、覚えてないってね、
うん、
お前は時計が欲しいって言ったんだ
って。言ったね。
そんなこと言ったっけな、みたいな感じで。だから今日はお前に最高の時計を用意してきたよ、って。渡して開けたら妖怪ウォッチっていうね。これはもう最新型だろうと。
データとしてびったり出して、か、ちゃんと用意できたんだね。
そうできたんだよね。
今もうね、人気沸騰だからもう、値段だって上がってるし、取り寄せるんだって時間かかるだろうしっていうね。
や森くんがね新年の買い物で上新でね、
うん、
あのたまたま見つけまして、
お
で発注さんよと、あの、うん、妖怪ウォッチありますけど買いますかと言ってくださいと。
そうだね。
森くんの新年初買い物が妖怪ウォッチになって。
なぜなぜ
大好きのために新年初買い物を捧げないといけないんだみたいな。
そうね。まあでもまあ初買い物だからまだ良かったかもしれない。
そうだね。まあね、それではドリアリベンジもね成功したっていうのはねこの前の集会だったんですけどね。
うん、
まあそういう風に今しかつけない思い出をね作っているわけですよね。
だいぶできてきたね。ちょっとなんかこう詰めてきたよね、だんだんと。
そうそう。
今まで緩く作ってきたものをもう今の時期しかできないということで、うん、みちみち詰め込んでね。
だいぶね外付けハードディスクへのね、記憶が追いついてませんが。
そうね、ちょっとまだまだちょっと保存容量足りないんじゃないかっていうぐらいの。
もうちょい買い足さないといけないんだが。そうそう、
さらにプラスで買わなきゃいけないんじゃないかっていうね。
あと、過去の嫌な記憶とかね、全部消去すれば。
ああ、そうね、その分を消しておけばいいんじゃないかってところだね。
まあ、なかなかね、でもそれも、性質上難しいということで。
そうね、でもまあ、こう人間の性質上というか、まあ、脳の構造上忘れやすいものというものがあると思うんだけども。
そうだね。忘れないで生きていけないっていうところは。
そうそうそう。もうね、なんだろうな、こう、いつの記憶だろうな。正直なんか、もうね、だからこそ覚えてないんだけども、悪い記憶っていろいろあったけども、あんまりそこまで覚えてない。うん、でもなんか、ふとした時に思い返してしまう時があるという。うん、まあ、何かのきっかけでなんだよね。
悔い改めないとっていうか、その、記憶しておかないとね、二次的に引き起こすのもダメなので、
うんうん
うん、っていうところもあるんですけど、ね。
そうそうそう。だから、表面上は忘れてるんだけど、うん、何かをトリガーにして思い返すことがあるっていうね。
いや、でもね、もう卒業間際になってみると、その、失敗すらもね、失敗とか嫌な思い出すらもね、うん、自分を今、語り続けてきたものだと。
そうそうそう。だから、
続かされるわけですよ。
そう。だから自分自身を作ってきたものって、ね、本当だからね、成功も失敗もすべてね、自分自身がね、招いたものだし、自分自身の結果だから、今、自分がここにいるのは、その、悪いこともいいこともあったからこその、
そうそう。
わけだからね。
だからね、もう今になるとね、どんな思い出も愛おしいと言いますか。
うんうんうん。
まあ、良き青春時代を送ったな、というわけですね、うん。
なるほどね。何が一番思い出だと思う？こう、学生時代として。
そうだね。やっぱ一番輝いてたのは、3年の学祭ですかね。
ああ。
うん。
なるほどね。
もう、学祭のね、1日目に合唱コンクールがまずありまして、
うんうんうん、
まあ、それは午前中に行われるんですけど、
うん、
その午後からね、学祭スタートっていうことで、オープニングムービーが流されるんですよね。そのオープニングムービーの制作を、まあ、僕が監督と脚本と、映像編集と音声編集。
もうなんか、どこまでやってんだろうね。
まあ、早い話が全部やったんですけど。
そういうことだね。
それがね、撮影も編集もめちゃくちゃ楽しくてね。
うんうんうん。
見る人にも驚いてもらえたし。
そうだよね。
感謝もされ、いっぱいね、してもらって、すごい思い出深いというか、
うん、
自分がね、今までやってきたことがね、実ったというか。
そうだね、集大成じゃないけどね。
そんな気がしてね、本当に、その時が、ね、一番輝いてたね、というか、しか輝いてなかったという。
そんなことはないわ。なんだろうね、輝きの大小はともかくとして、いろんな部分で輝いてたと思うよ。
ちょこちょこあったんだけどね、まあ、やっぱ星のね、小隕石のきらめきのような、刹那的な、うん、流れ星的なものだった気がする。
まあでもの、この一瞬一瞬の輝きが大事なわけだからね。
まあまあね。
うん、ね、何もう別にずっと輝いてなきゃいけないってわけじゃないんだからさ。
まあ、それは難しい、ね。スターでも難しい、
ね、うん。そうそう。でも寝てる時でも輝けっていうんだったら、本当にね、もう、前もなんか言った気もするけども、本当、自分の身自体がもう輝いてなきゃいけないから。
ね。発光してない
から。そうそう、発光してなきゃいけないわけだから。
そうそう。それでもう、エイリアン的な 一面もまああったりなかったりするけれども。
そうね、なんかエイリアン的な輝きだったらちょっとなんか金色っていうよりかなんか緑色的な輝きだよね。
そんな感じだよね。フォンフォンフォンフォンフォンみたいな感じで。
いや怖いわそういうのは。あんまりちょっとホラーじゃないけどもさ、うん、なんかこう宇宙人っていうか未確認生物とかさ、そういうのはなかなかに、うん、普段会えるものじゃないからさ、
うん、
若干怖かったりするわけだよ。
そうですね。
そう、ホラーが苦手な自分だからね。
あ、そうなんだ。
そう、ホラー嫌いだよ、僕。
そうなんだ。
そう、ただ、なんだろうね、こう、ホラー映画とかなると、もう、うん、すぐにね、もう、嫌だ嫌だっていうかね、テレビでやってたらすぐ消すし、昔ね、修学旅行とかさ、あるじゃないの、なんかちょっとホラー話とか、なんか怖い話をする的な感じの、うん、もうすぐにね、もう布団かぶって隠れてね。
昔から大事にしている人形をね、抱きしめて、寝入る感じね、泣き寝入りする感じの。
もう、僕何も聞こえない。もう今言ったことすぐ忘れたみたいな感じで。
そう、的な。あ、そんなに苦手なんだね。
嫌いだよ、僕、ほんと。
じゃあもうテレビで恐怖映像100選みたいな。
そう、心霊特集みたいなのやってたりとかしたら、うん、もう、なんかもう、なんだろうね、目にも止まらぬ勢いで、別番組に変えるよね。
うん、すごい、でもチャンネル押す速度がもう、世界最高
の。そう。いつもの、僕のスピードよりもなんかね、3倍速ぐらいのね。
もう瞬間的になんかね、ブースター入った的な。
そうね、赤い人なんじゃないかって思うぐらいのね、
スピード感を出してくれる。赤い人ね。そうそう。だからね。
そう。
うん、
だからね、ね、ホラーの話じゃないんだよね。
話題はそれにされるが。
そうですけどね。ね、まあでも、そういうね、いろんな、ね、輝きを少しずつ、うん、少しずつ残してきたわけだね。
そうそう。
うん、うん。
だからね、もう、この前、鶴ヶ市行ったりしてなくてもね、森くんの家に行ってね、この前 X-Men の1と2を2人で鑑賞するっていう、そういうことも行われたりしたので、私の大好きはね、その時病院に行っていてね、
そうね、
大丈夫かっていう。
ちょっと、まあ、で万全に治して、こう、この、ね、大学生活の方に臨んでもらいたいかなと思うんだけども。
結局、ね、大学の夏休みに入院することになるらしいので。
ああ、でも、ちゃんと、治るっていうのは OK で。でも、大学の長い夏休みの間におやす、なんか、入院ってなんか辛い。ね、なんか辛いね。
大学1年の夏とかね、もうなんか。
遊びたい盛りじゃないかって。
もう大学にもなって、やったーみたいな感じで。
ねえ。
つけないところで、入院ですよ。もう食べるのはもう、なんていうの居酒屋とかでね、食べれる鶏の唐揚げとかじゃなくてね、病院食なわけですよ。
なんか味気ないよね、あれね。
夏休み明けた頃にはね、みんなはね、肌が焼けたりとか、うん、まあ、ちょっと太ったりしたりとかするんで、大好き一人だけげっそりして帰ってくる。あれ、したの大好き、どんな
の、ね、みんななんかデビューしてる感じの人たちの中に、あれって。
一人だけなんかすごい元気のない人が混じってるぞ。
まあでもそれはそれである種のいじれる対象というものに合ってるのじゃないかという。
大好きは大学に行ってまでいじられキャラを貫くのかという。
もうでもね、貫くというよりも、もう身から出るものだと思うから。
もう雰囲気というかな、もう。
そう。こう、いじられキャラってのはもう、なんかなんだろうね、時と場合とかそういうの全く関係ないから、もうどこにいてもね、そのなんか醸し出してる、なんかなんだろうね、フェロモンじゃないけども、うん、そういうものが出てるんだと思うんだ。
でもいじってくれ。
そう、いじってくれオーラみたいなものあると思うんだ。
あるね。
うん。
大好き、ひたすらいじられるもんな、どこに行っても。
うん、なんか、なんだろうな、いじらないといけないんじゃないかっていう気はしてくるからね。
ある種の才能みたいな。
うん。それでも才能だと思う。
ねえ。
うん。なかなかそういう、ね、空気感を出せる人っていないと思うから。
うん。まあ、三人ともね、バラバラになっちゃうっていうことでね。
ねえ、もうちょっと。あるけども、でもそれぞれがそれぞれでね、頑張る道があるわけだから。
そうね。
うん。
まあ、本当にさ、例えば小学校から中学校の卒業ってそんなにあんまり 悲しくなかった。
まあね、学区が同じだからそのまま上に上がっていくみたいなもんだからね。そうそう、
まあ、近所もまあ同じっちゃ同じだし。
大体同じぐらいだからね。
同じ学年の人も、クラスの人もね、そのまま持ち上がりだからさ。
そうそうそう。
大概は。
ね。
で、中学から高校っていうのは若干の別れがあるんだよね。
そうだね。まあそれぞれの道で進んでいくというか、それぞれの学校に行くっていうことだから。
そうそう。普通に普通科とかがあるね。うん。進学校に行く人もいれば、まあ工業系に行く人も、
うん。そうそう、いたりするから。
まあ高専に行くとか、まあいろいろ。
うん、
で、中学から高校に行くときはいろいろアリーの。で、高校から大学はもう完全に爆発資産みたいな。
だいぶ異次元に飛んでくみたいな、ね。そうだよね。
みんなね、ディメンション移動して、時空の狭間にね、吸い込まれて、で、悪魔たの中をさまよう感じに。
まあね、そういうことだけどね。
うん。
だからこそなんか友達作りが大変だとかいう話はね、結構尽きないわけだけども。
もうだいぶコミュ障ですよ、僕とかも。
大丈夫でしょう、そんな。
うん。いや、だって、高校に入った時ですら、
うん。
友達作りだいぶね、苦戦しましたから。
まあ、苦戦はするよ。
いや、クラスに知り合いがいてもね、苦戦するということで。うん、今度は知り合いゼロだからね。う
ん、知り合いは、まあ、でも、だからこそ、なんだろう、今までのものが何もないからこそ作りやすいのかもしれないけどね、逆に。
まあね、一から始められるっていうのはまあ大きいな。キャラ付けとかを気に
しない。そうそう。みんなそうだからね。
そうそう。だから、ある意味でね、今までの僕を脱皮してね、
うんうんうん、
新しいポジションを築いていければって感じはするよね。
何？ポジションを築くってことは、どんなポジションがいいの？
そうだね。まあ、とにかく陰キャだったわけ。
ああ、うん。なるほどね。
うん、もうなんかクラスの隅でね、三角座りの綺麗なやり方を極めるのが日課的な。
椅子の上で三角座りは結構あれだよね。
それはまあ厳しいけど、うん、まあそういうね、日課というか悪習をね、払拭して、うん、普通の人間生活を送っていきたい。
ああ、なるほどね。ポジティブとまではいかないまでも普通に。
で、まあ、大阪に行くわけですから、うん、おしゃれとかもね、まあ、今まで通りの、持っている T シャツ全部がドリカムのライブ T シャツっていう現状もね、打破しなければいけないってい
う
ところがあったりとか、
うんうん、
まあ、おしゃれの街ですからね。
いや、でも、
一つにつけても。
やっぱ都会になるってことだからね。
そうそう。もう異次元なわけですよ、それこそ。別世界ですからね。
そうだよね。
海外渡航するも同じな感覚なわけですよ、僕にとっては。
でも海外行ったじゃないですか。
行きましたけど、オーストラリアに行って、車の邪魔になってちょっと中指立てられたっていう経験もあります、
ね。まあ、どういうことなんだろうと思ったけど。
ありますけどね。
うん、
まあ、だから、そのね、新しい地でね、なんか、リア充的になるわけじゃないけど、
うんうん、
今までよりかは、他の人との進行を図っていけるというかさ、
うん、
まあ、そんな感じになっていきたいなと。
なるほどね、コミュニケーションを増やしたいということだね。
まあ、そのくせね、一人の時間がないと死ぬ生き物なので。
まあでも、こう、人間それぞれあれだからね、本当に大人数が好きっていう人は、まあ、それ別かもしれないけども、大体の人は、大人数でいるのも好きだけども、一人でいるときは一人でいるときで欲しいっていう人が多いから。
そうそう。それが大半だろうけど、僕はそれが人よりも、なんていうの、強いっていうか、一人暮らし万歳なわけですよ。
うん。
気持ちとしては、もう寂しくもなんともないというか。
いや、多分最初は寂しいと思うよ。
そうかね。
うん。僕も寂しかったから。
お
ー。初めてこっち側来たとき。まあ一人ではないにしてもね、まあ、量的な感じだったから。
うん。
でも、それでも寂しかったから、最初だけは。最初に一日だけは。
その、二日目からは全然。
考えてる余裕がないぐらいに忙しくなったから。
ああ、まあね。そうなってくると、まあ、忙しさで、ごまかされるところも。う
ん、だから、なんか、初めて、一人でになって、部屋の中で、ポツンとなった時。
うん。
あれが一番ね、来る。心に来るやつ。
なるほどね。
うん。
そっか、そっか。
そこにホームシックというものになるやつだから。
ああ、帰りてえっていうね。
なんか、もう、本当に思ってたよ。本気で、ああ、もう、今日、なんか、頑張るって、東京来て頑張ろうと思ってたけど、
うん、
もう帰ろうかなとか、本当思ったからね、あの時は、マジで。
うん。そっ そうか。僕はね、でも今の普段の状態でもさ、家に家族こそいますけれども、
うんうん、
あの家に帰ってきて飯を食ったら即自分の部屋にこもるっていう生活を前に続けててね。
でも割とそういう実家にいた頃はそんな感じだったよ。
あ、そう。
うん。でもなんか
寂しい
から。そう、寂しいと思うからね。
うん。
いやでもまあ割と僕はなんだろうね。こう言うとあれだけども、親離れとか子離れとかお互いしてなかった方が多いからっていうところはあったけどね。だから、より、ね、親密だったからこそ離れた時にみたいなね。
なるほどな。
そうそうそう。あの、なんだね、反抗期すらまともになかったような人だったので、僕はね。
まあ僕も反抗期もなかったが。ああ、そうか。そうね。
うん。
うん。まあね。今まで通りじゃねえ、どっちみちダメだと思うから。
まあね。
うん。何かしらね、ちょっと、自分のうまく生き抜く術をね、新しい地で考えていきたいところだと思っていますね。
せっかくね、出てきたんだから何か変えないとってね、
う
ん。
そうですね。はい。
なるほどね。まあ、こういう感じで、まあ、八君も頑張っていくし、他のネバーもね、
う
ん、
そうそう。
ひた進んでいく。うん、特にね、森くんなんても本当大変だと思うけどもね。
そうだね。
うん。
険しき道。
だと思うけどもね、ぜひとも頑張ってもらいたいかなと。
うん、はい。
まあ、思っております。はい。ということでね、エンディング行きましょうかね、そろそろ。
はい。
嬉しかった。
ラジオパーソナリティ起用。
辛かった。
声ガラガラの中での収録。
暑かった。
オールシーズン。
寒かった。
のは今年ですごく僕を寒がりに仕立て上げた冬。
眠かった。
オールシーズン。
テンション上がった？
オールタイム。
僕たち、
卒業します。あ、ラジオパーソナリティからは卒業しませんよ。
です。
はい。
ね。ということで、みんなそれぞれの道を、ね、本当に、目の前に、本当ね、進むということなのでね。
うん。
うん。
もう今の今の話ですからね。
本当ね、もう間もなく、もう1週間というか2週間ぐらい？
そうですね。
経ったらもう、そうだよね。
うん。
いやー、早いね。
そうだね。もう、
十分いろいろやってると思うけど、本当にやり残したくはないようにしときたいね。
いやもうなんかいくらやってもやり残した感があるというかさ、
なんかあるんじゃないかなと、
うん、
思っちゃうよね。
そうそう。
まあでも今も精一杯に生きればいいんだよ、とりあえずは。
そうだね。
うん。
いや惜しいな、高校生活はな。
でもこう惜しいと思えるっていうのはもう充実できたっていうか、楽しみたというかね。
うん。そうそう。
証拠なわけだからね。
まあ、終わり良ければ全て良しというわけではないが、
うん、
まあ、最後の1年間がね、特にやっぱり楽しかったのがあるのでね、
うんうんうん、
惜しい感じがありますね、
うん、まあでもこれがいい思い出だからね、
うん、
ぜひともその思い出を糧にこれから頑張ってもらいたいと思いますよ。はい、はい、ということなので、キマユリはメールをね、じゃんじゃん募集しておりますので、キマユリメールフォームで検索していただければそちらから送れますので、そちら検索していただければと思います、はい、あとメールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よりみち.club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらから送っていただければと思います。
はい。
はい。ということで、ね、久しぶりに番組の紹介をごしたいと思います。ということで、はい、ね、みんなの道が進むという話もありましたけども、森くんのね、新番組と言っていいのかちょっとはわからないですけども、
うん、そうですね。
以前放送して、はい、やってました、ね、モリリンの独り言の、うん、ね、その同じポッドキャストの枠の中で配信されてますけども、番組名が、こちらが、豪遊皇帝モリリンガーでございます。はい。はい、こちらね、ぜひとも、ね、まだ森くんの声がここでちゃんと聞けるということなのでね。
うん。
ぜひともこちらで、決まりで聞けない分も、こちらでね、補充していただければと。
はい。
はい、終わりますので、ひともよろしくお願いします。
はい。
はい、ということで、そろそろ下校時間なので帰りましょうかね。
そうですね。帰る&卒業もね。
もう、そうね、次回はもうね、ね、うん、新しい地で、みたいな感じで、ね。
そうそうそう、いますね。
はい、ということでね、本日物質に集まったのは、デジデジと、
アッチューシグマでした。
それでは、また、物質へ。バイバーイ。
みんな、卒業おめでとう。